今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、 NFT も AI も、結局手段だよねって、まあ、そんな話をしていきたいと思います。この放送、配信聞いてくださってる方で、NFT っていうものを実際に買ったりとかしたことがあるとか、自分自身がその NFT アートっていうものを作ったことがあるっていう人もいれば、ちょっとわかんないんですけど、AI を使ったことがある人は多分ほぼほぼな気はするんだけど、これは何でもそうですけど、世の中にあるほとんどのものって多分手段ですよね。もうお金も結局手段だし、だけどそのお金が目的化してしまってるよねみたいなことは、よく言われるような話なわけだけど、結局ほとんどのものが手段ですよね。自分がどう生きていきたいかとか、どういうことを成したいのかみたいな、それをじゃあするためにどの手段を選択するか、でそしてその手段をやっぱり知ってるか知らないかによってやっぱ変わってくるよね。でその手段をやっぱり広げていく、増やしていくためにはやっぱりともすると勉強も必要なのかもしれないし、いろんなことにこう挑戦していくっていう、そういう姿勢も必要なのかもしれないっていう、そういう中で、その NFT と AI っていうものを一つのね、例に挙げてるわけなんですけど、2021年2022年にいわゆるその NFT アートバブルって言われるようなものがあったんですよね。経験された方もいらっしゃるかもしれません。僕も2022年組なんだけど、そう、本当にだから数百円とかで買ったような NFT アートが、もう見るもうその1時間以内のうちにもう数万円数十万円とかでもうその二次流通でもう、転売されるような、そんなようなことも経験やっぱしてしまうとっていうか、いやこれ NFT アートっていうだけで売れんじゃねえかみたいな、やっぱそういう風になっちゃいますよね。人間の脳って本当にシンプルだから単純だから。だけどそんなバブルみたいな話っていうのは長続きしないわけで、当然弾けるんだけど、今は本当に NFT アートっていうのは下火っちゃ下火かな。だけどその特定のコミュニティとか、クローズドな場所とかでは相変わらず盛り上がっているかな。あんまりその高額で転売されましたみたいな、そういうのが賑わすっていう感じではなくなったけど、むしろそっちの方が健全、欲しい人は買うしっていう、ただただそういう話だけど、その必要以上に価格が釣り上げられてみたいな、そういうのは一時のブースターとしてはいいかもしれない。市場が盛り上がるきっかけとしてそういう、お金が入ってくる、っていう意味で言うと、必要かもしれないけど、大抵そういうものって長続きしないっていうところで、僕はここからがある意味 NFT アート界隈の、腕の見せ所っていうか、本当にその大切な何か本質っていうのを積み重ねていくのは、ここからなんだろうななんてことを、一 NFT クリエイターとしても思うわけですよね。で、あとその AI の話っていうところで、AI 結局使って僕もそういういわゆるアートの類ってものは作ります。あんまり音楽は作ん、どっちかっていうとその、映像系とかその、ビジュアル系の、ビジュアルアート的なものっていうのかな、そういうものは結構 AI で作ったりとか、するんですけど、それも結局手段でしかなくて、今みんな AI 使うじゃないですか。だから簡単にその生成系 AI で、そのアートの類って、簡単にある程度のクオリティのものができますよね。だからついつい勘違いしてしまう自分が簡単にこうクリエイターになった気分になっちゃうし、おわすげえこんな絵が描けたというか、その生成できたみたいな、そういう面白さはあるんだけど、でもみんな結局同じですよね。みんな同じようにそういう魔法のスティックみたいなものを持ってる状況の中で、じゃあ自分がそういう簡単に AI でポッと生成できるってことは、他の人も簡単に生成できるわけですよね。ってことは別に何が変わったわけじゃない、みんな同じように同じようなことができてるってことは、別に自分が何か特別すごいスキル技術を身につけたわけでもないし、何か大きな何かを習得したわけでもないですよね。もちろんその AI を活用しても本当にもうたくさん時間をかけて何年もその AI を駆使してっていうのではまた別かもしれないけど、ある程度インスタントにもうパッと簡単に AI でポッポッと作れちゃうみたいなものっていうのは、別に何ら特別なものでもない。だってみんなもそういうものを作れるわけだからっていう。だからその中でやっぱり、じゃあ AI を使って何を本当に自分は作りたいんだろう、何を成したいんだろう、ともすると別に AI なんていうの、 AI は活用するけど、自分が実際にアートを描くときはそこには AI は使えません。ヒントとか壁打ちのために AI は使うかもしれないけど、実際に自分が描くときは、例えば大きい画用紙にこうなんていうの、自分の本当にその 鉛筆と絵の具でじゃないけど、わかんないけど、やっぱり自分が結局何をしたいのかっていうことはやっぱり見失いたくないよねって。あくまでも AI も、手段、ただの手段であるって、それを使うこと自体が使うこと自体がすごいとかなんとかっていう話じゃなくて、やっぱりあくまでも手段なんだよなって。でその NFT も結局 NFT アートっていうものもね、そのデジタルデータっていうのもいくらでもこうコピーができてっていうものの中にその唯一性を持たせることができるっていう、その技術自体はすごいかもしれないけど、でもそこにやっぱり紐づけるアートそのものにやっぱり魅力があるかどうか、そこにメッセージ性があるかどうか、あとやっぱりその自分が表現したいというものに対してどれくらいの時間向き合ってって、やっぱりどんなにそういう AI、 特に AI っていうものがこうどんどん進化して僕らのタイパコスパみたいなものをすごいこう高めてくれてますよね。一昔前の人が10年かけて習得していたこと、作っていたようなものを本当にものの数分とかで AI によってそれができてしまうみたいな部分はあるから、勘違いしてしまうところはある。確かに時間が、その分僕らがね使える時間っていうのは増えるかもしれない。だけどなんていうのかな、やっぱり人がそのフィジカルのその時間という早送りも巻き戻しもできない時間っていうものは、やっぱりそこにどれだけの時間を費やしたか、もちろん時間をかければ何でもいいってわけじゃないですよ。だけどやっぱりそこにどれだけ時間を費やしたか、どれぐらい情熱をそれに注ぎ込んだかっていう、その時間はやっぱりどんなに AI が進化しようが、その NFT 技術で、で今まではデジタルデータに唯一性が持たせられませんでした。今まではデジタルデータにその価値っていうものはなかなかこう見出せませんでした。それが可能になったんですってなったとしても、やっぱり時間っていうところは、相変わらず何年も前、何十年も前、何百年も前と同じなんだよねって思うと、やっぱりそこの時間、その時間に何を費やしたか、何に特化してっていうふうにやったかって、いわゆるその専門性みたいなところ、っていうのかな、そこってやっぱり覆せないものなんだと思うから、だからやっぱそこは忘れたくないなっていう、ことですよね。だから要するに、まあ昨日もちょっとこのスタイフで話しましたけど、パッとインスタントに簡単に手軽に作れるもの、作ったもの、生み出したものってやっぱり長くはその何て言うの、持たないっていうのはちょっと表現が抽象的ですけど、なんていうのかな、すぐにその面白さとか価値とか美しさとかっていうのはなんかすぐに散ってしまうっていうか、もちろんその刹那的なね魅力っていうものもあると思いますよ。刹那的な美しさとかそういう表現っていうのもあるかもしれないけど、やっぱりなんか一朝一夕でパパッと仕上げたようなものっていうのはやっぱりそのもろいというのか、人の心を打つにはやっぱり十分ではないのかなってことを最近つくづく思うっていう、そうだから、いろんなことが手軽にできるような時代になって、これからももっともっとその加速度的にね変化していくと思う。もっともっと僕らがその専門性とかそういう専門知識みたいなものがなくてもその作れちゃう、たどり着けちゃうみたいな景色が見れちゃうみたいなものはあるかもしれないけど、だけどやっぱり相変わらず時間をかけるからこそたどり着けるものとか、深みが増してくるものとかっていうのは僕は相変わらずあると思うので、なんかそこは忘れずに、だけどそういう AI とかそういう NFT、ブロックチェーン技術とかそういう、なんていうのかな、新しい技術ですよね、テクノロジーっていうか、そういうものもちゃんとこう、取り入れながら、だけどその本質的なものは忘れたくないなって、今日はそんな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。このような感じの話が好きな方は毎朝 X スペースの方でライブ配信をしています。朝6時から、やっています。あとメンバー、このスタイフのメンバーシップの方では、どちらかというとそういう NFT とかブロックチェーンとか、AI もそうだけど、そういったような話なんかの、ちょっとした裏話とかね、別に有料級とかってわけじゃないですよ。有料なんかそれを聞いたらなんか儲かりますとかそういう話は全然してないからですけど、もし興味がある方はそのTwitterX のね、そのライブ配信、毎朝6時からのスペースとか、こちらのスタイフのメンバーシップの方なんかも、もしよかったらちょっとね、覗いていただければと思います。それでは皆さん、今日も良い一日を。ではまた。